はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマはスタメンの決め方ということでお話をします。話の結論はベストメンバーをスタメンにしないのが理想ということです。ぜひ最後までお聞きください。ザ・ダイジェストというあのブログ記事にですね、ロサンゼルス・レイカーズの話が載っております。フィラデルフィア・セブンティシクサーズに116対106で勝って連敗を2でストップさせたレイカーズということですが、この日の話題はスターターの変更ということで、ガードのディアンジェロ・ラッセルですね、を変えて、キャム・レディッシュを投入したということになります。はい。このスタメンの変更はですね、単にレディッシュが良くてラッセルがダメとかっていう単純な話じゃなくて、ポジションのバランスであるということを JJ レディックヘッドコーチは説明しているということですね。レディッシュを先発に入れることで攻守のバランス、これ詳しく言うとボールハンドラーのところだと思うんですけど、オースティン・リーブスと、レブロン・ジェームスですね、ボールを持ってクリエイトする選手が2人すでにいて、リーブスはシューター的な役割もありますが、ハンドラーもできるという中で、ラッセルもハンドラーなんで、ハンドラーが多いよりは、ベンチに入れてね、そしてまたセカンドユニットが得点力が増すっていう方がいいっていう、そういう、判断だと私は思うんですね。そういうことで、ポジションのバランスが良くなるし、セカンドユニットが良くなるので、ラッセルにベンチに入ってもらったんだと説明していました。当の本人はですね、自分には実力があるからそのことを見せつけたいと。僕はチームメイトへの余計な心配や動揺を与えたくない。僕ならうまく対処できるんだと。僕はただ試合に勝ちたいだけ、どう起用されようとその計画が変わろうとも、コーチが何を求めてこようと勝利をつかもうとしていくだけ、ベンチ起用だってそのうちの一つってことさと、もうスマートな、納得の、見解を見せているということですね。まさにプロということで、プロセスにこだわらず結果にこだわるということで、この判断は良かったのかどうか、シーズン序盤ですしね、JJ レディックヘッドコーチは、選手と対話をしながら試している最中ということだと思いますし、こういうことをね、試しながら選手たちと対話をしながらやってるっていうところがコーチングの、JJ レディックヘッドコーチの素晴らしいところなのかなというふうに思います。はい。そして今日の本題なんですけども、このスタメンの決め方ということで、私が先ほど言ったですね、ラッセルが上手くないので下げたということではないというところが結構ポイントで、スターティングラインナップってやっぱり重要なんですけど、スタメンイコールベストな5人ではないっていうふうに私は考えてるんですね。はい。ここ大事なんでもう一回言います。スタメン5人イコールベストな5人ではないということですよね。最もポジション的にバランスの良い、そういった5人にすべきと。これは間違いないですね。例えて言うと、ボールハンドラーを2人、ね。そしてシューターを2人。シューターのうちでもどちらかというと、ドライブが得意なシューターと、3点シュートが得意なシューターっていう風にしておいて、そしてビッグマンが1人とかね。大体私の場合はそういう、ラインナップにすることが多いんですが、チームによっては別にこれが、他でもいいんですよ。ハンドラーが1人、シューターが2人、そしてビッグマンが2人とかね。そういう形でもいいし、とにかく、自分のチームの、スタイルに合ったポジション、それでが最もバランスのいい5人を選ぶということは間違いないんですね。ただし、いわゆる頼れる選手ですね。この選手はこういうことが得意だと。とにかくスリーポイントだったらチームで1番だとかですね、ディフェンスだったらチームで1番だとか、あとはね、勝負強いっていうんですか、数字に現れない、球際の強さとかね、メンタル的にこの1本、このシュートを決めてほしいっていうシュートは外さないとか、そういう何かこう秀でた選手、頼れる選手はできればベンチに置いておいた方が私はいいというふうに思います。逆に言うとですね、その日にならないと調子がこう分かんないっていうかね、いい日もあれば悪い日もあるみたいな、ある意味ムラがある選手は先にスタメンにしちゃった方がいいとすら考えているんですね。なので頼れる選手、それからこの プレーに関しては、スペシャリストだというね、ディフェンスのエースだとか、リバウンドのエースだみたいな人は、ぜひですね、ベンチに置いておいて、うん、ここ、今この、パズルのピースが必要だという時に投入するというやり方をするのが、一番チームが強いということになります。まあ当然ね、その部員の数とかチーム事情いろいろありますので、うん、ベストメンバーイコールスタメンということが、チームとしてあるとは思うんですけど、理想としては、ベストメンバーイコールスタメンじゃなくて、スタメンにさらに力を加えてくれる、火力を与えてくれるような選手が控えにいるっていうことが一番コーチとしては安心ということです。まあ、レイカーズの例で言うとですね、今回のラッセルをベンチに置いたということは、あれだけのね、オールスター級のハンドラーがベンチにいるということがやっぱりすごく、うん、チームの安定につながったということになると思います。まあ、そんな感じでね、スタメンを組んでいくっていうのが、まあ、私は今までも考えてきたし、うん、まあ、これは結構見落としがちっていうかね、やっぱスタメンってベストメンバーで組みたくなるじゃないですか。うん、まあ、ベストメンバーで組んでもいいんですけど、まあ、やっぱり40分の長丁場の試合になるので、その辺は控えに誰を置くかっていうところは、ある意味でこう信頼している選手を置いとくっていうのは一つの有効な考え方なのかなと思います。まあミニバスとかだと、ルール上ね、1クォーターと2クォーターは全然別の5人っていう風にして、まあ考え方として1クォーターをね、ベストメンバーの5人と、そして、2クォーターをね、それに次ぐ5人というやり方をする人もいるし、まあ要はバラバラに均等にしておいて、大体同じぐらいの力、半々にしておいて1クォーター2クォーター戦って後半はベストメンバーみたいなね、形で、やるチームがあると思うんですが、私はどちらかっていうと1クォーター2クォーター均等にしておいて、後半勝負という方がチームはいいのかなと私は個人的に思っているという話です。で、ただですね、一つ問題点があるとすれば、やっぱり選手はスタメンで出たいんですよね。選手はスタメンで出たい、うん、自分はスタメンなんだっていうその気持ちの安心感みたいなものってあるし、やっぱり必ず試合に出番があるという、この安心感というかね、そういった、まあ、プライドみたいなものって絶対あるんですよね。なので、ここを、やっぱりうまく納得させるというか、分かってもらうためには対話が必要で、うん、このラッセルもね、うん、急にこう外されたじゃなくて、絶対こう、ラッセルと、JJ リリックの方で、対話があったはずなんですね。うん。だからそういうところは非常にこう、デリケートな問題であるということです。まあ一つの考え方としてですね、最初のスタートの5人に価値があるんじゃないんだという話をしとくっていうことは大事で、うん。一番こう価値があるのは、ラスト5分にコートにいることが一番価値があるんだという、こういう話をね、日頃からしておくっていうのは結構大事かなと思います。最初の5分にコートにいることが大事じゃないと。うん、前半っていうのは様子見であると、うん、スタートっていうのはまあ様子見であるということですね。で、そして、その試合の、まあ、いろいろねその日の調子とかあとファールの数とか、まあ、いろいろありますが、うん、そういったことを考えて最後の勝負の残り5分ね、4クォーターの残り5分にコート上にいられる選手であってほしいというね、まあそういうことを日頃から話をしていて、うん、スタメンの価値よりもラスト5分の、クランチタイムでコートにいる価値っていうことをやっぱりコーチは日頃からね、言っておくと、そういった納得も得やすいし、最後の最後までね、うん、やっぱり体力的にも精神的にもやっぱりタフな方がラスト5分の勝負どころでコートにいられるっていう、そういうことにもなるので、まあその辺の話をしながらですね、選手たちと対話をしながらベストな5人を決めていくというのが私のやり方ですというお話です。はい、まあこの辺はね、答えがないので、試行錯誤でありますし、私もね、もしかしたら来年の今頃は全く違うことを言ってるかもしれません。コーチングにスペシャルレシピはありませんが、一つのね、考え方の、題材ということで、あなたのヒントになれば嬉しいです。はい、もうちょっとだけお話をしますね。このままお待ちください。ということで、いかがだったでしょうか。今日のね、発見感想気づき、もしよかったらコメントで一行載せておいてください。少しでも面白かったな、なかなかいい話だったなと、役に立つな、なるほどなという瞬間が一瞬あったらですね、ハートマークのいいね押しといていただけると嬉しいです。だいたい毎日いいねのボタンが、60、超えたらいい放送かなということで、励みにやっております。またチャンネルのフォロワーさんもね、増えていっております。現在1504名の方がね、私のチャンネルをフォローしていただいてます。ぜひ次の1505人目、あなたになってほしいので、ぜひフォローのボタンを押しといてください。昨日は人を動かす唯一の方法ということで、デール・カーネギーの、ね、名著からですね、私の 考えを話をしてみました。まだ聞いてないよっていう方はぜひこのチャプターのリンクから昨日の放送を聞いてください。コメント読み上げます。伊藤栗子さん、徹夜で作業をしていたらスマホから着信音が鳴り、開いてみたら三原先生のボイシーでした。ほぼタイムリーに、拝聴できたこと、幸せを感じました。ということで、ありがとうございます。ぜひね、健康に留意されて頑張ってください。ありがとうございます。影島さん、直すべきところばかりに目がついて、それを指摘しがちですが、良いところをポジティブフィードバックすると雰囲気変わりますよね。ということで、うん、そうですよね。やっぱりいいところを見る、良くないところも同時に見るということで、バランスが大事かなと思います。ありがとうございます。宮崎先生、親や指導者から言われて初めて良い点に気づくという点、非常に響きましたと。うん。これくらいで褒めても生徒にあまり伝わらないかなと勝手に判断して褒めるチャンスを逃していた気がします。ということでね。うん。ぜひね、そうそう、体強くなったねとかですね、背伸びたねとかね、本当に感じたことを言ってあげると、あ、そうなんだなっていうふうに子供は思うというところあると思うので、ぜひぜひそんな感じでですね、どんどんポジティブフィードバックしていければと思いますね。はい、ありがとうございます。相模さんですね。私も倉石先生の本が、心に浮かびました。あ、これは私の思い出の一冊に対するコメントですね。ご著書、バスケットボールのコーチを始めるためにからはたくさんのことを教えていただきましたと。うん。昨年初めて直接お話を聞く機会に恵まれました。戦術的歴史の紐解き、現在の世界の流れと日本のこれから分かりやすくお話しいただき感動しましたと。恐る恐る差し出した本には心よくサインをしていただき、いくつかの質問にも答えいただきました。この本は私の宝物ですと。常に攻撃的であれ、心に刻みたいと思います。ということで、ありがとうございます。嬉しいですね。倉石さんのお話を聞くと嬉しいですね。はい。ありがとうございます。ということで、たくさんのコメントを昨日もいただきました。今日もよかった。コメントを残してください。最後にバスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについてほぼ毎日三原が記事を投稿しております。興味のある方はぜひ、これの説明欄から、研究室の案内ページ一度覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。